はい、それでは今月の国会音声 Q&A 最後ですね、パート3いきます。じゃあお願いします。
はい、報告です。ということで、プロ4期生の方ですね、はい、先日気になった量子力学の本を購入しました。読み進めるとアウェーカーでやっているワークがとても腑に落ちることになりました。この世界が全て素粒子でできていると考えると、アウェーカーでやっているワークは全て自分という素粒子の波動を上げて周りを変えていく、そういうことにつながっているんだと納得できました、
全くその通りですね、量子力学、実際アウェーカーでやっているのはその量子の世界への働きかけのことをやっています。
はい、しかし科学的な理論では分かっても、波動を上げるといってもどうやっていいか分からないものなので、アウェーカープログラムではその方法が体系的にメソッドになって、これはしっかり身につけたいと改めて思いました。まだ行っていないワークもあると思うので楽しみです。
ああ、嬉しいですね、本当にね、可能性はやっぱり意識と量子でこの自分の世界はできているので、自分のね持ち方、意識の持ち方、イメージの持ち方を変えるだけで周りで起きている出来事そのものがやっぱり変わってきますんでね、それをね一緒にみんなでねこうやって検査しながらね、いろんな方法を見つけてね、みんなで自他実現の世界を作っていきましょう。
そして次の方は、父のあくびの声が大きくて家中に響いて、やめてもらえるかせめてボリュームを小さくしてほしいのですが、言っても怒るだけでやめてくれません。勉強している時とかだと集中できません。自分が変わることで気にしなくなることができるのでしょうか。それとも勉強に集中できる環境とメビウスワークをした方がいいのでしょうか。できたらやめてほしいです。正直売ってほしいですという
これね、よくあるようなケースですけれども、ちょっと先ほどの、ね、方のご報告、量子力学のところでもちょうど言いましたけれども、やっぱり自分が見ている自分の在り方、何を見ようかってするところによって状況変わってくるので、わあ、あくびが大きくてもう全然集中できないっていうふうにイメージ意識を向けると、そのように影響になってくるってことになります。なのでまず一つが、あくびがあろうが何があろうが全然自分の集中力は関係なく、むしろ研ぎ澄まされてより深い勉強ができるぐらいのイメージを作ってみて、そのイメージの自分になってみるっていうことですね。まずは、メビウスワークはそうなってる自分とメビウスを結んでもいいけど、自分自身がねメビウスしなくてもトーラスを使ってね、しっかりもそういう自分と入れ替えるっていうふうにやってみたらいかがでしょうか。あとは遊び心でね、お父さんのエネルギーをね光で浄化消化してね、あくびが出なくなるような、あくびしててもね、全然そんなに、大きな声にならないような、そんなイメージを、この辺は遊び半分でやってみてもいいかなと思いますよ。
そうですね、それでもダメならね、一番いい環境の場所に自分が出かけていって勉強に集中するとかね、行動に移してみてください。そして、次の方は1ヶ月目の継続ですということで、スタンダードの時に頭がふわーっとなるのが1ヶ月ぐらい続いて、仕事が進まず地に足がつかないことがありました。その時にだいぶ先の目標が浮かび、一旦閉じられて、あとは自分でやりなさいという感じになって、半年後また頭が天とつながる感じがします。天とつながるにもスパイラルがありますか。時間に遅れる、もたつく、対策を考えます。天に感謝するとき、とてもつながる感じがしますということです。
これね、開いてきたらこういう感じになりますよね。ふわーっとなっていてね、なんだかこうやっぱスパイラルの感覚ってやっぱありますよね。なんか自分であって自分でないような、この視点が広がったり高くなって周りが見えるとか先が見えるっていう感覚ってよく出てくるようになりますよね。
そうですね、あとは、自分だと今までだとちゃんとしてたことが思ってもない、こうなんでボンミスというかね、時間に遅れるとか、こんなこと忘れるなんてとか、財布がなくなったとかね起こりがちですね。
でも必ずそういう時って自分自身の幸せが変わってきた時のサインでもあるしね、今まで通りの自分ではなくなってきたっていうことは間違いなく変化に向けて動き始めた表れでもありますんでね、今が起きている出来事よりももう確実にその先のゴールへ向けてスパイラルがつながっているというイメージを持って進んでもらえばと思います。
はい、そして次の方は、先月末自宅の補修工事があって今月末支払いを控えています。思った以上に工事費は高額でしたが、必要なものと割り切って依頼しました。しかし 頭とは裏腹にモヤモヤしたものを抱えています。この場合浄化浄化のワークかなと思うのですが、有効なワークはありますか？
うん、これもね、浄化と消化はもちろんそのね、不安な状態とかね、モヤモヤって取り出してやってもいいんですが、これもね、あのハートのエネルギーワークが効きますね。ハートのエネルギーワークって結構感情に関しては万能なところがありますので、しっかりね、自分のハートの上に両手を添えて、そしてしっかりハートをピカピカに内側から光り輝して、そのエネルギーが全体に自分の周りに水平トーラスですね、広がっていると思うと、なんだかね、あ、よかった、これでいいんだ、大丈夫、大丈夫、大丈夫っていう風な感覚になってきますのでね、ぜひね、やってみてください。
はい、そして次の方は、先週幼馴染からあるアーティストのライブチケットをプレゼントされました。コンサートの終演間際に今この瞬間だと思い、その場でとっさにメビウスを回しました。すると涙が溢れてきました。メビウスで涙が出たのは初めての体験だったので自分でもびっくりです。これは共振共鳴の証と捉えていいのでしょうか？
はい、もうその通りです。メビウスをね、回すことによってその、アーティストの方とやっぱりエネルギー的につながりますので、その時はもう言葉を超えた感覚で、あ、この人こんな思いでやってるんだ、そしてこの人とこんな風にエネルギーを交流できてる、自分にも嬉しい、感謝っていうような、そういうエネルギーが共振共鳴して増幅されてきますので、この時の感覚すごい大事なので、ぜひね、その感覚をもう一度何度も思い出しながら、また何度もインストールしてみてください。だんだんだんだんご自分自身がその今度アーティストのようにね、多くの人にさらにエネルギーを与える存在へとなっていきます。
はい、そして別の質問ということで、パワーストーンは月光サザレ水晶などで浄化が必要と言われていますということで、まあ、いろいろあるみたいですね。そしてチューナーの説明にパワーストーンの浄化とあったので、チューナーを鳴らすだけで石の浄化は十分かなと思いましたが、そのような理解でよろしいでしょうか？その場合チューナーはどのチューナーがいいでしょうか？
うん、そうですね、まあ、チューナーを使って浄化するんですが、確かにここに書いてあるゴールデンレムリアンチューナーって非常にいいかなと思いますね。強力な浄化力、特にこれは目に見えないものと物質的なものと両方に効きますので、うん、この通りゴールデンレムリアンチューナーでいいと思いますね。そしてチューナー自体のね、浄化はね、音をひたすらよく鳴らすということなので、やっぱりよく鳴らしてあげてるチューナーの方が明らかに響きが変わってきますのでね、チューナーはもういりませんので、とにかく鳴らしてあげてください。
はい、そして、次はですね、先生方いつもありがとうございますということで、娘さんが共感覚があるんですね。私と一緒ですね。共感覚のある娘は人のオーラの色が見える時があるみたいです。先日私の家に来ていた友人が悩んでいたので光をたくさん入れました。その後帰宅した娘に友人が、今日私のオーラは何色に見えるって聞きました。いつもは青い色のオーラをしている友人でしたが、その時は娘が金とか銀とかすごくキラキラ光っていると言ったんです。私の目には見えないけど光で満たされたんだと分かり嬉しくなりました。光の存在を感じることができました。最近娘も自らワークをするようになりました。そしてそのメビウスワークについて娘さんから質問をされたということでですね、未来のなりたい自分を目の前にイメージすると左斜め前に現れるので、メビウスを結びにくいそうです。なんだか違う次元の自分で遠い感覚もしているようです。自分以外の人と結ぶときは目の前でできるようです。自分で意図して目の前に設定したら良いんじゃないかなと説明してみましたが、他に良い方法あるでしょうか？メビウスワークですね。うん、なるほど、そうですね、目の前に設定したらいいんじゃないでしょうか。うん、人の時はできるけど自分の時はやりにくいってありますよね。逆にお母さんがやってみて娘さんの位置ってどうなのかなっていうのもね、お互いにちょっとね、せっかくこうやって共感覚があったり理解し合えるお二人ですので、お互いにやってみてください。しっくりくる位置っていうのがね、分かるはずです。うん、ぜひまたその起きたこと、どんな風に変化をしたかとかっていうのもね、教えてくださいね。
ここはもう同じね、共感覚者の泉さんのやり方がいいかなと思いますんでね、またシェアしてほしいですね。
そうですね、そうなんですよ、これみんながね、同じ感覚ではないんですよね。物差しがそれぞれあってそれでいいんです。でも設定したらいいんじゃないかなっていうことはね、あると思います。あえて自分を目の前に持ってくる、意味があるんですけどね、ちゃんと位置関係にもね。 い、また聞かせてください。そして次の方は、山岡先生、泉先生、いつもお世話になってます。音叉に関する質問です。ということですね。音は肉体より潜在意識というか無意識、霊体に響くものでしょうか。この音叉の音ですね。他の方のブログなどを読んでいて、仏教で金属音を鳴らすのは霊に響かせるため、聞かせるためだとか、そういうふうに書いてあって、顕在意識より潜在意識に焦点を当てて音叉を鳴らすという理解でいいのかなと思いました、ということです。ちなみにリホビカゴールドの CD 音源は聞きやすいのでしょっちゅう聞いています、ということです。
まあ、音叉にもよりますけれどもね、肉体系物理的な方に効果があるとされているものと、やはりそれをさらに超えた次元、エーテル体、目に見えない次元、あるいは神々に捧げるっていうもん、もうこれ全部そのまんまどちらもあるというのが正解だと思いますね。物理的な肉体に効かせるものというのはね、まあ528は確かに、損傷した DNA と言いますけれども、DNA というこう目に見えないけれども、この物理的にあるものに作用があるもの。あとはね、まあプロコース専用のね、オウムチューナーってありますけど、これは明らかに振動そのものを物理的に肉体に伝えていくことによって、すごくこう、肉体としての改善が見られるっていうものもありますね。あとそれ以外にうちでやってるものはね、スーパーバイオンチューナーとかになりますと、もう完全にもう肉体の次元を超えたところとつながっていくもの。そういったものもありますんでね、それぞれの音叉によって周波数が変わって、でそれぞれの用途あるいは目的によって変わってくるというのが、答えでしょうか。
そうですね、加えるならば、ただ イメージとか目的意識、山岡先生のいつも伝えている音叉の使い方ですよね。イメージとか意識を乗せないとただの音になってしまいます。
そうですね、それが一番ですね、
です。
どんな思いで音を響かせるか、クリスタルボールもしかりですよね。
そうです、そうです。でないと、実際に霊体とか霊界、あの世に響かせるという言い方で、まあこの場合仏教ということなんですけれどもね、音にはならないということです。はい、はい、そして、次の方は、体調が悪い時に効果的なワークを教えてください。
はい、特別講座でお伝えしてます、斜方と歩方のワークですね。もうこれが一番わかりやすいですね。これまたね、よく動画がどこにあるかわかんない場合はバディさんに聞いてほしいんですけど、特別講座健康編でありますし、実は今月の4月はリアルワークでも必ず歩方、斜方をやりますんでね。これはね、もう伝統的な中国気功の方法ですが、もうとにかく体感的にわかりやすいのは、斜方で余計なエネルギーを外に出す。歩方で必要なエネルギーを取り入れる。これやるのに一番わかりやすく簡単で、一回やるだけですぐに覚えられるという便利なワークですのでね、ぜひやってみてください。
はい、そして次の方は3つ質問が来ています。質問報告もかな、はい、母が1年以上前に認知症前段階という診断を受けました。以前より早く死にたいとよく話していましたが、診断後家に引きこもって精神的に辛そうです。遠隔エネルギーを送っていますが、母の希望に反して元気になると思うのでためらってしまいます。どのような心持ちでエネルギーを送ればよいですか。
はい、じゃあこれからいきましょうかね。これはね、もう今特に今月は皆さん脳気泡ということについて、ね、特にやっぱり認知症にどうやらえらい聞くという感じが聞こえてきますね。やってみた感じでですね、ですので海馬にを活性化してエネルギーを送ることによって、よりウキウキワクワクした記憶とつながるということですね。ですので、ご高齢の方にもすごく有効な結果へとつながってるんではないかと思いますので、ぜひやってみてください。
そうですね、あとは具体的にもし、そうですね、この方はお母さんは死にたいのが望みと反して元気になると書かれてますけど、元気になってそしてもっと生きたいわって言ってるお母さんのイメージであるとか、あと良ければね、アロマメディテーションとか、音とかもね、まあ、遠方に住んでいらっしゃるのかなと思うんですけれどもね、送ってみてはいかがでしょうか。実際そういうことで、ブレインワークからね、解脳状態にもなっていくと思いますよ。そしてとに、2つ目が、とにもかくにも毎日眠くて夜ワークをする前に寝てしまうので、朝は手を動かしたワークをしていますが、それ以外は移動中などに頭の中で光のシャワーとラスメビウスなどをしていますが、頭の中ワークでも効果はありますか。
大丈夫です。これはね、 この方もプロ4期生になるので基本的な3ヶ月間のワークをやってるという前提であれば、頭の中ででもちゃんとその自分が手を動かしているイメージが出ればちゃんと頭の中の体感覚野は動きますんで、動くということはシナプスがスパークするということですので、効果が出てきますので大丈夫です。
そして3つ目に報告がありますので、宇宙自分軸で最後に丹田に光を作りますが、最近やっと光が全身に回るようになりました。とても気持ちがいいです。
お、できるようになりましたね。そう、丹田ね、丹田イメージ呼吸法はね、やりだすと本当に快感になってくるんですよね。ただ初めのうちはぐーっとお腹に圧縮するときにちょっとコツが分かんなくて、思いっきり気張ってしまって血管が切れそうだっていう方がいらっしゃったりとかね、もう何だか目ん玉が飛び出るぐらいこう充血するとかっていう、それはちょっとやり方が違って、あくまでもお腹だけでギュッと圧縮するんですが、これはね本当にやってるうちにだんだん、あ、こうかと分かってくるようになります。あとポハハハと解放した時に本当にね、お腹からエネルギーが、ね、光が全身に回るようになってくるなってきますので、いい感じにできてるんだと思いますのでね、そのまま続けてください。
はい、そして次の方は認定講師なんですけれども、面白い、まあ、不思議な体験談と質問ということですね。新しく始めた在宅の電話の仕事でヘッドセットが立て続けに壊れる、音声のトラブル、マシンシステムのトラブルが続出です。応対中も突然声が聞こえなくなったり、保留も転送もできない、 CPC が真っ暗になってシャットダウンするなどのことが毎日面白いぐらいに起こります。笑い事ではないのですがというで、そんな時焦らず対処できるのはウェイカーの賜物ですが、なぜこんなことが起こるのかなと思ってしまいました。特に問題を調べてもないので、どうしてか分かりませんという状態ですね。で、現実は自分が作ってるのだから、また何か起きたらどうしようという不安がそうさせているのでしょうか。またやりたいことがありつつ、結局生活のために仕事をしている、それでいいのと魂が言ってるのでしょうか。そんな風にどこか俯瞰的に見ている自分もいますということですね。
面白いね、完全に回納回路ができてるから、まあ講師だからね、当然そうなんですけれど、うん、まあ、電化製品はね、私なんかもたまにありますけど、やっぱり怒ってる時にスイッチとかを押すとバチーンと電球切れたりとか具合が悪くなったりとかね、
繋がらなくなるとか、
うん、怒れば怒るほどパソコンの調子が悪くなるとかっていうのはもう散々やってきましたんで、ツールに光を入れるといいですよ。私よくやりますけど、スマホとか自分の周りの手帳とかでいいんです。電化製品だけじゃなくても、とにかく自分の周りの大切なツールに愛しい思いとエネルギーを、光を取ってきてスーッと入れてあげて浄化消化するんですね。で、やり方は一緒で、やっぱ光なんですけど、その時に光を押し込む時にちょっと右回りの回転をつけてギューッと封入させるという感じでしょうかね。で、そんな風にやるとすごく元気がいいか、調子が良くなる、機械関係がね。で、携帯のバッテリーとかね、すごく長持ちになったり、まあ一度実験やりましたけど、バッテリーそのものが残量が増えてくるっていう現象がね、何度も起きたりっていうことも起きたりしますので、ちょっとね、そういう目に見えないエネルギーを、ぜひね、マシン、ヘッドセット、パソコン、とことん自分の周りのものにも、真心を込めてね、送ってみてください。そしてどんな変化があったか、また聞かせてください。
そして追記なんですけれどもね、お客様、その電話対応のお客様から、あーって言ってくださいとひたすら繰り返されるというお電話がありました。で、バイオンワークを日課にしているので、あーと言いたいところでしたが、そこは我慢し、上司からいたずら電話だから切るようにというの指示が出たので電話を切りました。あーというのは中端で、まあ、ハートチャクラで新たな扉がね開くとかっていう意味があるわけですが、音声トラブル続きで全神経を集中してずっと眉間にしわ寄せて聞いていて、もう脳も心も体もギュッとなっていました。体は正直なので息もするのが辛いほど背中が痛くなっていました。そんな私へのメッセージだったかなとちょっと笑えて、何かハートも温かくなったという体験もありました。
面白いねきっとそのね、いたずらの電話の対応の人が、対応じゃなくてかけてきた人が、あーって言うようにちゃんと言ってくれたっていうのは、宇宙的にはサポーターだったかもしれませんね。
そうですね、シンクロですね、
うんうん、
いやー大丈夫ですよ、はい、光を入れてください、
うんね、本当にそういうね不思議な人生もありますけど、どんな出来事が起きてもね、快感に 捉えることができる、起きた出来事にポジティブな意味付けが与えることができるようになってくる、この実例だと思いますね。さすが認定講師ですね。
そうですね、面白がって生きていくと絶対プラスの方向に行きますから
、ね、トラブルハプニングを面白がってください。
はい、そして、次はですね、山岡先生からご紹介いただいた白鳥監督の祈り、とても興味深く引き込まれるように見入ってました、
うん、
一箇所だけ引っかかったところがあって、私の勘違いかもしれませんが、アメリカの研究者が子供は波動が低いからいつも楽しくしている、大人になると波動が高くなるからそうでなくなると言われてて、今まで思ってた波動の高い低いの認識と違ってて、それとも別の観点で言ってるのかなとこんがらがってしまいました。アドバイスください。
はい、これはちょうど昨日ね、私の親友の白鳥監督がね、映画祈りをね、主人公の村上和夫先生が亡くなられたので特別公開してたのでね、でアウェカにご紹介したら皆さんかなり見ててね、感想書かれてましたけれども、私もね久々に昨日ね久々にじっくり見返しました。もう何度も何度も見てて、これね、子供の波動が低いからって言ってるんじゃなくて、これね周波数って言い方をしてまして、あの時の通訳は周波数というふうにテロップがあったんですが、これ脳波のことを意味しています。ですので脳の周波数という意味ですので脳波なんですが、これが低い高いで言いますが、高いっていうのは結局ベータ波以上っていうことになりますね。イライラ不安緊張状態っていうことになります。そして低いっていうのは、一般的に言うとアロハ波からその下ですね、まあ、活動している状態ですとシータ波ではなくてアロハ波の領域になりますので、だいたい 8Hz から 12、3Hz ですけれども、その状態だとリラックスしながらも集中できている状態ということなんですね。大人と子どもの脳波ですけど、大人はどうしても社会生活の中で緊張不安恐れの状態でいるので、いつも 20Hz 前後のベータ波が出やすい人が一般的に多いです。子どもたちっていうのはスッとイメージの世界に入ったり、違いを見るんじゃなくて一生一生見ていくので、おのずと右脳から感脳が優位になるので、その脳波が下がりやすい、ここでいう低いっていうのは脳波のことなんですね。ですのでアロハ波に入りやすいと理解してもらえれば大丈夫です。ですので、先ほどのお話の中であったのは、子どもの周波数、まあ、子どもは脳波が低い、すなわちアロハ波だからいつも楽しくしている、大人になると脳波が高い、すなわちベータ波だからちょっといつも不安になっている、このように捉えてもらえれば大丈夫です。
はい、そして次にはですね、これも認定講師からですけれども、選択肢が何個かあって、それらの内容が、良い点もマイナス点も両方ある場合、ベストなものを選択する方法があれば教えていただきたく、お願いします。
はい、まず1つ目、じゃあそっちを選んだ場合の未来の自分はどんな感じかなって、未来の自分とつながってみてください。そしてその時に自分の気持ちがワクワク楽しいと思えば正解ですし、なんとなくまあなるほどねと思った時には左脳的な判断ではいいんであろうということですね。要するに仮にこっちを選んだ、じゃあ仮にこっちを選んだ場合っていう、その未来の自分とつながる、未来の自分としてエネルギーを先取りして感じてみると、おのずと答えは時空を超えてもたらされますよね。それを一つ参考にしてみてください。
はい、そうですね、あとはどっちかなって悩んでるぐらいの時は結果どっちでもいいってことがあります。あるんですよ、もうこれって思った時ってね、もう、待ってるとか迷ってるとか、もう間違いでもいいぐらいで動いちゃうものなんで、結構どっちでもうまくいったり、うまく、まあ、いくいかないにかかわらず次へ進めばいいかなって思ったりします。
大変泉さんらしい答えで、きっとこの方も喜んでいることでしょう。
その先が大事なんですよ、どっちの選択を行こうがその先ですね。はい、
こんな感じでね、今月のね、公開音声 Q&A 全てね、お答えできました。そして冒頭にもねお伝えしましたけれども、今月は同時並行して久々にアウェカプロジェクトのね、このプログラム全能活性メソッドの実際やってみた成果実例アンケートを大募集中です。
はい、
こちらはね、本当にこちらは書きやすいようにいくつかのカテゴリーに分けて、書いてもらうようにしてます。一つ目っていうのは、まず最初は、願望実現の実例ですね。まあ、いろんな皆さんね、それぞれの願望実現の例があるんですが、やっぱり明らかにアベカメソッドを使いますと願望の実現が加速そして増幅されてくるようになります。どんなものでも構いませんので、そういえば振り返ればこんなことがあったなとかね、でそういう願望実例の実例と、そしてその横に今回からはその時に実際に行ったワークも書いてくださいって書いてありますね。これ実はね、その願望実例そんなになってよかったねというだけで、実際何やったかっ 例えばメビウスをやってみたとかね。でもメビウスだけじゃなくて、メビウスをこんな風にやってみた、自分と相手とその時のこの人にこんな風にやってみたらこんな感じになったとかですね。できれば実際のワークの名前だけじゃなくて、ワークをどんな風にやってみたなというのもね、そこも書いてもらえると、それを読むまた誰かがね、なるほどこうすればいいんだっていう形でね、はっきりと分かってくるようになります。それ以外にも精神面の変化、そして人間関係の改善、仕事収入面の変化、そして、体調健康面ですね。でさらには特殊能力の開花、まあ、遠隔もそうですね、直感力とかいろいろありますけれども、とにかくね、そんなあの変化を報告するまでもないなんて思うことはなくて、ちょっとしたものでも構いません。ところがそれを思い出して書いているうちに、そういえば私こんなこともあったなんて思い出すようになりますので、意外とその思い出した時の内容がすごかったりしますのでね、そんな感じでね、自分自身を振り返るっていう作業は一つと、もう一つがこういう実例がどこかの誰かの役に立っていると、いいなと思いながら書いてもらいますと、より自他実現のね、エネルギーがさらに加速していくと思いますので、ぜひ、しっかりと書いてね、ご記入いただければと思います。
はい、
中でね、ちょっと最後ね、10名ぐらいの方選んでね、私と泉さんからプレゼントをね、考えてますので、
はい、楽しみにしててください。
はい、じゃあそんな感じでね、成果実例の方の募集期限は今月いっぱい4月30日になりますので、ね、それまでにね、いくつでも何回でもご応募大丈夫ですので、皆さんからの声をお待ちしています。
はい、
それでは今月の公開 Q&A これで終了します。ではごきげんよう。